来年月曜日は子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺っております。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
日々の子育てシーンに出てくる小さな悩みとかよくあるお悩み何でもお答えいただきます。今日のお悩みは1歳半の男の子のお母さんからです。スマートフォンやタブレットを見せると興味津々でいつまでも見ています。見ている間はおとなしくしてくれるのでとても便利ですが、子どもの脳の発達に良くないとか聞いたこともあります。どんなことに気をつけて見せたら大丈夫でしょうか、教えてくださいということですね。
はい、そうですね、子育て中はね何かと忙しくて、はい、
そうですね、
そこに静かにしてくれてたら用事が片付くっていうのはね、はい、私自身も私が子育てしてる頃ってね、テレビとかビデオだったんですね。
そうですね、そうですね、言われてましたね。
そうだから夕食の支度をする時とかね、はい、ちょっとテレビつけて見ててなとかってビデオをつけて見てなとかっていうようにしてきてね、やっぱりその頃でも良くないって言われる、
言われましたね、
ように言われてねしてきたんで、はい、もう本当にでもこうやってお母さんがその時間静かにしてくれてたらって思われることはすごくよく理解はできます、はいはい、でそこのところをね理解した上で、うん、あえてどうなのかっていうふうにお話をさせていただけたらと思うんですけれども、はいはい、まず脳への影響っていうことをおっしゃっていらっしゃるんですけど、確かに全くないと言っていいのか、いや、影響があるって言っていいのか、そこはちょっとよくわからないので、
今のところは
あれなんですけれども、はい、子どもの発達についてはですね、子どもの発達においてはいろんな長い時間をかけていろんなファクトリー、はい、いろんな経験体験が子どもの成長、その子らしい成長に影響するって、その子らしい成長に発達を促すっていうふうに言われてるので、そのスマホをスポット的に、子育て中にスポット的に使うのにおいては、はい、全く問題ないんではないかなっていうふうには思うんですね。
食べ物と一緒ですね、隣と、うん、いろんなものを食べて、そうです、アイスクリームが好きっていうスポット的にはいいけど、はいはい、そればっかりはということになるんですね。
そうです、そうです。だからスマホについても、ずっとそれを見せ続けるっていうのは、これは確かに依存性があったり、コミュニケーション能力の低下につながったりっていうところでね、ずっとそればっかりを与えるっていうことは良くないとは、普通に考えて良くないとは思うんですね。でもそのスポットとして、使用されるのであれば、そんなに大きな問題はないのではないかなって思います、うんうん、ただ一つ気をつけてほしいのはやっぱり視力、はい、視力ですよね、
目ですね、うん、はいはい、
視覚からそのちっちゃなタブレットっていうのはその緊張感、小さい画面が小さいので、はい、そこに集中すると視覚的にその幅がなくなるわけですよね、その小さいところずっと見てるわけなので、やはりそこに緊張感、目の緊張感っていうのが起こったりするのでね、決して要は目が疲れるっていう、大人でもパソコンとかやってると、はいはい、
言われてますね、
そうですよね、そういうところがねやっぱり気になるんですね。特に、0歳から6歳のこの時期っていうのは、目の発達の上での遠くのもの、視覚から目に入ったものをまず受けて、それが脳に上がるわけですね、はい、今こういうの見てるよっていう、うん、その脳からまた降りてきて、目のその調整機能ですか、
広く見たり、ピントを合わせたりする、
そうですそうです、それが育つって言われてます、はい、だからバランスよく見るっていうことを、その時にこう育っていくんだっていうふうに言われてるので、
6歳というと幼稚園ぐらいまでですね。
そうですそうです、一番大切な時期なのでね、やはり見る距離、その時間と距離っていうのが一番大事なのかなっていうふうに思いますね、
スマホは画面も小さいですし、はい、近いですね、距離考えるとね、
そうですね、そうなんですよ、だからその目に与える視力とかそういう悪影響っていうところではやっぱり心配されるところなのかなって思いますね。
そうなんですね。
でまた見せ続けるとそこに没頭していく小さい子っていうのは、はい、サイニーズにかかったようなもんですよねずっとその世界の中に入っていっちゃうと、現実とその スマホの世界とかがこう分かりづらくなっちゃうっていうのがあるんですね。
大人はスマホの中を見てるという意識はありますけども、うんうん、はいはい、子どもさんの場合は
そうです、ね、
区別がつかない
場合つかなくなってしまうっていうのがある。だから見せつける時間っていうのは見せ続けない、やっぱり時間と距離っていうのはそこに管理してあげるのは大人、うん、親なんですよね、はいはい、それが大事なんじゃないかなっていうふうには思いますね。
具体的にはどのぐらいの時間、まあ、ピンポイントっておっしゃったからせいぜいが15分とか、
そうですね、
30分ぐらいまででしょうか。
あの、まあ、お母さんがその用事が終わる時間、うん、その時間が例えば30分なら30分それをしたとすれば、うん、そのあと30分は同じだけ関わってあげてほしいな、
はいはい、
例えばじっとその30分そこを見たとしても、30分外を見るぐらいの外を連れて行って遠くの山を見せたりいろんなものを見せたりっていう、
雲が動いてるよとか ね、なんか見つけてどんな形に見えるとか、
そうですね、
なるほどね、
近くなんでやはりその目を、ま、あの近いところから遠いところに見るっていうことが大事なんじゃないかなって思いますね、それもあの視覚のバランスを取っていくためには必要なことではないかな、はい、だから、うんうんうん、あのスマホを与える時についてはあのやはり時間と距離でまた、うん、あの車やベビーカーに乗ったままっていうのはあまり良くないと言いますね。
なんかゾッとしますね、やっぱり乱視になりそうな気がしますね。
そうなんですよ、揺れる時、揺れるものに乗ってそれをものを見るっていうのは良くない、あのあ、そういう成長調節機能において良くないって言われてますね。
ね、あ、まあ、そうですね、そういうベビーカー乗ってるときは景色がどんどん変わるから、
うん、
あんまりね見ることはないかもしれませんけど、それだとお話をして差し上げたらいいわけでね。
そうです、そうです、
前の方にお花が見えるねとか、
そうですね、車とかも電車とかも実はそうなんで、
本来そっか、そうですね、
うん、ただ、ね、あの電車とかね静かにしてくれるからって言って見せてらっしゃる方は多いと思うんです ね、
あ、そうですか。
ただ あ, のあまりこあの目にはあの揺れてる状況でそう、こういうふうに目動いてるわけなので、あまり良くないということだけをちょっと知っていただけたら、
知ってるかどうかでもまた違ってきますから、
うん、そうですね、
揺れるところで見ることは、
はい、
あまり目 の, あの調節機能には
良くないです、
良くないという、うん、
だからあ、暗いところもそうですよ ね、
暗いところ、
あの電車に乗ってるとあのどうしても暗くなったり明るくなったりしますよね、だからそういうのも良、ね、くないのでね、できたらあの電車とか車とかの時もあまり見せない、スマホ小さい画面を見せないように、
そうですね、うん、昔私たちが子育て中は布でできた絵本みたいな、はい、
あ、そうでしたね、
なんか触って楽しいとか、はいはい、めくってもあの布ですから割とこう ね、
そうですね、
軽くて大きいのが作れるので、そんなんでもいいですね、
はい、
うん、なるほどね、だから今おっしゃったように時間とそれから、はい、あの時間となんです、あ、距離か、
距離
おっしゃってましたね、はい、やっぱりいろんなルールっていうことが結局あるわけですね。
そうですね、あの子供さんにそれを与えるっていうことは、うん、結局ね子供が勝手に見るわけではないんですよ。
そうです
ね、子供が 見てなかなかやめないとか、
持ち物ではないです
からね。そうなんですよ、でやっぱりそうすると大人の責任はそこに管理をしてあげる、もう子供に見せた以上は子供が勝手に見たわけじゃないっていうところですよね、
うん、6歳ぐらいになってくると本当に自分で操作もできてしまうので、
はいはい、
逆にスマホの管理を親御さん、
はい、
大人がしっかりしないといけないですね。
そうですね、はい、
あ、分かりました。じゃあ皆さんね、ぜひこのスマホはとってもあの便利だってこと、私たちもあの別のもので、
はい、
あのビデオとかテレビで経験してますけど、やっぱりその時にも言われたように一人で見るよりはなんか親子で見るのもいいって聞きましたね。
そうです、そうです、会話をしながら見る、また一緒に楽しむっていうのは大事なのかな。だからあのそういうものに頼ってしまうよりはどう関わったか、時間の短い長いっていうよりは、うん、その人間、言われたように生身の人間としての、うん、あの関わりをしっかり持ってあげてほしいなっていうところですね。
つまり生身ということは、例えばビデオの時にもいろいろ聞かれましたけど、
はいはい、
画面から見えてくるものは生身ではないですよね。
ないです、一方的です、はい、
はいはい、その弊害というか、
はい、
いかがでしょうか。
そうですね、あの関わりがこう向こうから一方 的に来るっていうことはコミュニケーションを育ててるわけではないですよね。
そうか、返事をしてもそれに対して向こうがリアクションするわけじゃないですもんね、
は
い、
コミュニケーションというのはやり取りなので、
そうそうそうか、そうか、
はい、やり取りがないっていうこと、だから長時間それ見せてても、うん、一人よがりの世界に浸るだけであるっていうことですよね。
そこで引いて言えば、コミュニケーションが苦手になったり
っていう、うん、そうですね、一方的になったりっていうバランスではないですよね。
なるほどね、うん、じゃあ物が小さくなってスマホでも同じようにやっぱりコミュニケーション、はい、がすごく苦手になってしまったりする可能性もあると、はいはい、そのあたりも踏まえてピンポイントで使うのはやっぱりお子さん方にとってはとっても魅力的な、はい、静かにできるものなので、はい、お医者さんの待合室で待つときとか、はいはい、そういうときに利用されるのは、
そうですね、うまく利用されたらいいと思います、
はい、わかりました、ありがとうございます。じゃあここでちょっと1曲お送りして後半もお話を伺います、はい、今日はNPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお越しいただいて、子育て応援しますのお話いただいてます。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
今日は1歳半の男の子さんのお母さん、スマートフォンやタブレットを見せると興味津々でいつまでも見ています。見ている間はおとなしくしてくれるのでとても便利ですが、子どもの脳の発達に良くないとか聞いたことがあります。どんなことに気をつけて見せたら大丈夫でしょうか、教えてください、ということで、結論をもう一度ご紹介いただけますか。
はい、スマートフォンについてはですね、短時間の使用で発達に影響があるということは絶対にないです。歪むということはないです、はい、ただスポットでスマホを使ったとしてもそれは、今の子育てであれば、うん、よくあることなので、はい、心配することはないんですけども、ただやはりテレビの視聴、テレビじゃなくてスマホを見るということを、うん、それは時間の距離、時間と距離をしっかりと、気をつけながら生身の人間としてのやり取りをいっぱい体験してあげてほしいんですね、それが大事かなと思います、子どもたちはその人間と生身の人間、いろんな関わり経験の中で楽しい、面白いということをいっぱい知っていきますので、そこをね、いっぱい体験を使ったらその分は関わってあげるっていうところを、はい、少し気にしながらっていうか、自分子育ての中でね、いっぱい取り入れられたらいいんじゃないかなと思います、
ということは最初にもちょっと例え話として、食べ物と一緒ですねってお伝えしましたけど、例えば外遊びがある、外遊びもボール遊びがあったり、自転車があったり、遊園地でちょっとお散歩行ったり、滑り台乗ったり、ブランコしたり、そしてスマホを見たりという、その中の一つと、
そうですね、はい、子どもたちね、外で遊ぶのやっぱり好きなんですよ。
そうでしょうね、
です一緒に一人で出て行きなさいって言うんじゃなくて、一緒に関わって、一緒に公園に行ったり、一緒にお散歩しながら、お母さんが話してくれたこと、一緒にお花を摘んだこと、一緒に犬を見たこと、それが楽しかったりするんですね。だからそういう体験をいっぱいさせてあげて、で、お母さんが忙しい時には少しそこにスポットとしてそれを使用される、子育てをね、されたらいいんじゃないかなと思います、
じゃあいっぱい体験することで、例えばそれに没頭しがちだったらちょっと違う話を向けて、外行って今はお花がいっぱい咲いてるからあの公園に見に行こうかって言ったら、はい、楽しい思い出があったら行く行くって
なるでしょうね。そうですそうですそうです、子供は体験してね、自分の好きや嫌いや面白い楽しいが分かるわけで、そのからはね、なかなかそれが分からないんですよ ね、体験したから楽しい、嬉しい、悲しい、そういう感情も一緒に育っていくわけですよね、
例えばその時が冬で寒くてもしっかりと暖房していったら、外は寒いねって言いながらもちょっと走ってみたりとか、いろいろね、そうするとちょっと体が温まったりとか、そうですね、なるほどね、皆さんぜひね、そのルールをちゃんと守りながらピンポイントで使うのはもうこの時代は当たり前になってきたので、ただおっしゃってたように目の影響というのはありますよという、
そうですね、
はい、はい、ぜひお気をつけください。さあ、それでは後半、いつもご紹介いただいてます駅前子育て交流広場のイベントなどご紹介ください、
まず駅前子育て交流広場、はい、ミルサポ広場が、再開いたします。4月19日です、はい、10時から12時、今回は、パタパタ遊びということで、うちわや下敷きで花紙を お花紙ですね、飛ばして遊びましょう。
面白いですね、はい、
それとですね、ずっとしております思い出バトンタッチも再スタートさせていただく予定で す、は
い、そ, うですか。その思い出バトンタッチちょっとご説明いただけますか。
はい、お子さんの使わなくなったものをですね、1点お持ち寄りいただきまして、そこに並べてる思い出を、思い出というか品物と一点交換、物々交換ですね、はいはい、ただその中にはその思い出っていうのを、こういう服にはこういう思い出がありますということを一つメモ、
ストーリーをしっかりと、
はい、書いていただいたら、それももちろん書いたものがそこに一緒に品物としてありますので、それを一緒に思い出をバトンタッチして、お子さんに使っていただきたいというようなつながりをテーマにした、
そうですね、はい、いいですね。ぜひ皆さんご参加ください、はい
はい、それとですね、はい、もう一つは5月11日わらべ歌ベビーマッサージ体験版、はい、こちらの人気の講座になります。
すごい人気ですよね、はい、
こちらの方もまた申し込みをしてください、はい、駅前子育て交流広場の方、定員の方ももう解除されておりますので、
そうですか、
はい、予約なしで、事前予約なしでご参加いただけたら大丈夫です。
わかりました。以前はちょっと離乳食とかその場でいただけましたけど、はい、まだそこまでの解放は、
そこはちょっとまだ、はいはい、様子を見ながらで、はい、
わかりました。
その時間帯は今までその食べてもらってた時間帯を消毒の時間とさせていただいております。
前もおっしゃってましたね、はい、そうですね。じゃあ利用する時間が限られてるんですね、
は
い、
10時から12時、
はい、
12時45分から17時15分という、はいはい、2部制、これどちらも予約はいりません。
どちらも、はい、はい、ということです、はい、先ほどのミルサポ広場は予約がなんかいるんですか、
はい、こちらの方は大丈夫ですので、はい、予約なしで参加していただけたらと思います。
わ、はい、かりました、はい、その他いかがでしょうか、はい、
こちらの方はミルクの方の、企画なんですけれども、子育て支援研究会っていうのを、はい、独自 のミルクの方でさせていただいてるんですけれども、そちらの方は今回はですね、塩見俊幸先生、東大の名誉教授でもあります、はい、塩見俊幸先生の方がですね、講師として来ていただきまして、マスク生活の弊害と今できる子育て支援をテーマにお話いただきます。
気になる話題ですね、
はいは
い、いやその一部また先生次回ちょっとご紹介いただけたらと思いますけど、はいはい、やっぱり弊害はあることあるんですね。
そうですね、やはりその表情が子どもたち、ここから上しか見てないので、子どもって真似て真似、
本当そうですね、赤ちゃんだから特にそうですね、
表情も真似するんですよね。だからどうしてもここがないと表情が乏しい子になっちゃうっていうところがあって、その関わりの中で何が私たちにできるんだろうというところを塩見先生の方からご教授いただきまして、勉強をさせていただけたらなというふうに思います、
はい、それは申し込みが必要ですか、
はい、申し込みをお願いします、
は
い、
じゃあ行われる日と場所と申し込み方法を教えてください、
は
い
は
い、
4月29日、祭日ですね、はい、連休の初日になります。
そうですね、
1時半から、はい、3時半、はい、総合福祉保健センターですね、はい、多目的ホールの方でさせていただきます、はい、参加費の方申し訳ないです、2000円いただいております。
はい、
お問い合わせの方はミルクの事務局までお願いします。079-565-4313、
はい、もう一度お願いします、
はい、079-565-4313、ミルク事務局までお願いいたします、
はい、これはいつまで、締め切りはいつぐらいですか。
いや大丈夫です、はい、
そうですか、
はい、当日でも大丈夫なんですけれども、ただ定員設けさせてもらってます、ね、定員50名なので、はい、早めにご興味ある方は、ね、ご連絡いただけたらと思います。
わ、
はい、
かりました。スタジオ前にもこのチラシありますので、はい、ぜひ皆さんお持ち帰りいただき、はい、マスク生活の弊害、はい、 気になるところね、はい、ぜひ皆さんお聞きいただきたいと思います。その他はよろしいですか。
はい、大丈夫です。
ありがとうございます、
はい、
じゃあ、 先ほどのミルサポ広場も、はい、それから、駅前子育て交流広場利用されるのも、はい、もう制限がなくなったということで、はい、安心していただいて、
はい、
ベビーマッサージのこちら、はい、先ほどおっしゃってたのはそれだけが申し込みが必要ですね、
はい、これは、5組ですので点5組とさせていただいておりますので、
はい、
事前連絡大きくなれば申し訳ないです、抽選とさせていただいております。先着ではありません、抽選とさせていただいております
。抽選、はい、じゃあ、はい、事務局先ほどと同じ場所でよろしいですか。
駅前子育て交流広場の方は電話番号が別になります。
じゃあ教えてください、はい、
079-556-5230 です、
はい、もう一度お願いします。
079-556-5230 です。
はい、こちらはお電話で受けていただけるのがちょっと曜日が限られてますね。
はい、はい、日曜日、火曜日、水曜日、木曜日です、はい、の4日間です。
日曜日、はい、火、水、木、この4日間ということですから、
はいはい、
ベビーマッサージ、お子さんもお母さんもなんかすっごいホッとされて癒されるみたいですね。大人気のコーナーですから、ぜひお申し込みになられてお出かけください。今月も子育て応援しますと題して NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生にお話を伺ってまいりました。また来月もよろしくお願いいたします、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。